おはようございます。私は成長の湯本部講師の岡田逸子です。第4回目の本日は、成長の湯総裁、谷口正信先生がお書きくださいました、日々の祈りをテキストに、自然の恩恵に感謝する生活というテーマで話をさせていただきます。地球環境問題は皆様もすでにご存知のように、その影響が地球的規模の広がりを持ち、次世代以降へ及ぶ深刻な問題です。IPCC 気候変動に関する政府間パネルの報告によれば、地球温暖化は人間の生活活動によってもたらされていることはほぼ確実で、それが地球規模の災害や生物多様性の危機にも大きく影響を及ぼしています。これらは人間が自分たちの利益を追求し、自然から奪う生き方をしてきた結果を来たことです。ですから人間を中心に物事を考える、人間中心主義的なものの考え方から抜け出して、人間も動植物と同じ生命の地球の一員で、自然界に存在するすべてのものは私たちの仲間という謙虚な心に立ち返り、その恩恵に感謝する心を持つことが大切なのです。成長の湯総裁、谷口正信先生は、本日のテキスト、日々の祈り70ページの、すべては一体と実感する祈りと題した祈りの中で、次のようにお説きになっています。朗読いたします。神はすべての存在の作り主にてありたもう。我は神の子として、神の作りたまいし、すべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我は、すべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は、我と一体にして、我を包み、庇護し、安らぎを与えてくれるのである。真実存在は、神の現れであるから、相互に不和はなく、不調和はなく、戦いや争いはないのである。我とすべての真実存在も、だから大調和の中で、神の愛に包まれているのである。鳥たちのさえずりは、神の無限生命の現れである。遠く近く、長く短く、華やかに時に静かに、多様に絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、傷つきの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。周の音、にわか雨のことです。雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。朗読終わります。この祈りをお聞きになると、人間と自然とは一体という自覚を深めることができるのではないでしょうか。成長の家では、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命として拝む生き方を広めてきました。そして、命あるものもないものも、すべては神の創造として、それらを大切に使わせていただくという宗教心に基づいて生活することこそが、地球環境問題を解決する鍵であると考えるのです。その考えに基づき、成長の家では、平成13年7月に、東京原宿にある本部事務所と、長崎県西海市にある成長の家総本山で、環境に関する国際規格である ISO14001 の認証を取得しました。ISO14001 は、地球環境に配慮している企業や団体に対して、国際的水準に達していると認定する制度で、私が勤務している京都府宇治市の成長の湯宇治別格本山では、平成14年7月に ISO14001 の認証を取得しました。ここで宇治別格本山で行っている環境保全の活動を紹介します。平成16年に合宿して成長の湯の教えを学び、実践する集いである連成会の参加者が宿泊する施設である、新連成道場、宇治別格本山の職員寮の一部、そして祐祭殿、これは宇治別格本山の境内の一番奥にある八角堂の社です。祐祭殿の南側に 太陽光発電パネルが設置されました。さらに、昨年10月からは有彩電の屋根に太陽光発電装置の取り付け工事が始まり、それが完成すると、宇治別格本山全体で 267.1kW 時の発電量となります。また、新錬成道場のお風呂はエコ給湯を使用し、境内の蛍光灯などの照明器具も省エネ型に切り替えられ、新錬成道場や大拝殿の空調も消費電力が少ないものに取り替えられました。宇治別格本山では年に一度、日本全国の成長の絵の信徒から祖先の名前を書いた礼拝、本のしおり台の大きさの紙です。礼拝が送られてきて、それを感謝の真心を持ってご供養した後、焼却する行事があります。宝蔵神社裏盆供養大祭と呼ばれるこのお祭りには、毎年200万枚以上の礼拝が送られてきて、一昨年まではそれをすべて燃やしていました。しかし昨年は、宇治別格本山の境内に植えられている竹林の間伐を竹チップに加工し、それを礼拝と混ぜて、炭にしました。そしてその炭を農家で土と混ぜて肥料として使用することになり、これまで礼拝を燃やすことによって排出されていた二酸化炭素の削減に大きな役割を果たしました。また、食堂から出た生ゴミや境内の落ち葉は堆肥に変え、大講堂のベランダにあるプランターにゴーヤを植えてグリーンカーテンを作っています。ゴーヤの葉に覆われた窓辺は日陰となり、直射日光で温まり生育は良く、夏は部屋の温度上昇を防いでくれます。また、葉から蒸発する水分によって、周りの空気の温度が下がるため、部屋に涼しい風が入り、冷房の使用量を抑える効果もあります。さらに昨年、4月の錬成会から、自然体験プログラムという内容を盛り込んでいます。山の斜面を利用した茶畑一帯の横にある竹林跡を開墾して畑にするという自然と触れ合う新たな取り組みです。ここで宇治別格本山の錬成会に参加し、成長の絵の教えをより深く学ぶために、1ヶ月単位で宇治別格本山で生活する研修生となって、新たに始まった自然体験プログラムの畑の世話を担当した K 君の体験を紹介します。K 君は小さな時から昆虫や植物といった自然が大好きだったので、自然体験プログラムが始まり、畑で栽培する作物全般の世話をする役目を任されてとても喜んでいました。このプログラムでは堆肥を使わず、極力自然に任せた農法で行っています。今回は、畝は作りましたが、土は耕さず、無農薬、無肥料で、しかも草取りも水やりもせずに、作物本来の生命力だけで育てるという方法を用いました。早速、5月下旬に、大豆、枝豆が植えられました。K 君は、成長の絵独特の瞑想法である、深層観を実習し、神様の世界で、作物が、たわわに実っていることを祈ってから、毎朝畑へ出かけて栽培している作物の様子を見る生活が日課となりました。種をまいた数日後には、カラカラの粘土質の畑の土の中から力強い芽が出てきているのを見て、K 君は感激しました。午前5時前のひんやりとした神聖な空気が漂う中で、作物の葉の上には朝露が美しく、光り輝いて、荘厳な光景として感じられたそうです。静かにすべてを潤して生かしている朝露は、神の愛の表現であり、植物がこのように生かされているのだと感動しながら見つめていると、人間も神の子として神様に生かされている。植物も虫も土も空気もすべてが神様に生かされている、大調和の世界であると実感されて、天地の万物に感謝する気持ちが湧いてきたといいます。残念なことに枝豆は虫と小さな幼虫に食べられてしまって収穫はできなかったそうですが、K 君は作物を育てる喜びを感じるとともに、普段当たり前のように 何とも思わずに食べている野菜は、生産者がどれほどの苦労や手間と愛情をかけて育てているかを知り、感謝する心や慈しむ心にならなければと気がついたのでした。谷口正信先生は本日のテキスト、日々の祈りの中で次のように説いておられます。77ページから一部省略して朗読いたします。神様、私は花々の愛らしさ、木々の美しさを心に強く感じます。体の外にあるこれらの植物を内部に強く美しく感じることができるのは、私の命と植物の命が本来一体である証拠です。花の色、繊細な形、色と形の組み合わせに、私が無限に多様な美を感じることができるのは、植物の発するメッセージを私の命が喜んで受け止めている証拠です。私が花や葉や木の実に無限に多様な美を感じるとき、神様の無限生命を我がうちに感じているのです。神様はすべてのすべてですから、神様の外にあるものはありません。神様のうちにあって、私は植物をめで、植物に生かされ、植物に与えるとともに、植物は神様の命を私に与えてくれます。人間と植物の生かし合いのメッセージを私の内部に送ってくれます。朗読を終わります。K 君は作物の栽培を通して神様から送られた人間と植物の生かし合いのメッセージをしっかりと受け取り、生命の一体感を味わうことができたのでした。私たちは日常生活でともすれば、利便性を優先するものの考え方を重視しがちですが、自然と直接触れ合い、自然の恵みに感動することで、豊かな感性を養うことができ、心豊かな生活を送ることができるのです。なぜなら、自然と人間とは神様において一体だからです。それでは時間になりましたので、本日の放送を終わらせていただきます。